前王者か現王者か、
全てを振り切ってディープインパクトゴールイン、
世界のロードカナロア
三冠馬復活、
競馬が好きだ。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオズパークの提供でお送りするのね。
オズパーク、
ザキヤマ楽しむとこ見てみたい。はい、
オズオズオズオズオズパーク、手がけり踊れ、いつでもどこでも楽しめる、
スマホなら始めなきゃ、
オズオズオズオズオズパーク、
全部楽しんだもん勝ち、オズパーク。
皆さんこんばんは。10月20日水曜日の競馬が好きだ、ラジオ日経の藤原菜々香です。さあ今週末はいよいよクラシック三冠の最終関門 G1 菊花賞が行われます。今週も東西のトレーニングセンターでは週末のレースの追い切りが行われました。みほプレゼン、今週の取材は菊花賞実況の小塚歩アナウンサーです。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いいたします。まあちょっとやっぱ朝晩冷えてきましてね、はい、トレセン今朝は11度ぐらい、
うん、結構寒かったんじゃないですか。
寒かった、風も強かったのでね、
はい、
先ほどインタビューの素材聞いてたらちょっとね途中で、久保田調教師にマイクを持ってもらってたんですけども、
はい、
そのマイクのかぶせてる風防っていうんですけどね、
はい、
あのスポンジの部分が取れちゃって、
そんな強かったんですか。
ビュービュー言ってましたね、はい、まあ、そのあたりは週末の中継でもしかしたらその音がお聞きいただけるかもしれませんが、
そちらもお楽しみに。
まあそうですかね、
というところで、
は
い、
まあ、先週秋華賞はね、赤い鳥の娘関東馬国枝厩舎の馬が勝ちまして、はい、で今週も菊花賞関東馬有力どころいますので、陣営の声をお届けしたいと思います。まずはセントライト記念を勝ちました浅間のいたずらです。手塚調教師、まあ、状態は春の一連のレースよりはいいんじゃないかと思って送り出したんですが、まさかあそこまで走ってくれるとは嬉しい誤算でしたと話してましたね、
はい、
でこれまでにない後方からの競馬だったんですけども、まあ、田辺騎手もああいう競馬になるとは思ってなかったんでしょうけども、スタートして思ったほど二の足がつかなかったというのはあったかなと、まあ、それで馬任せということで、まあ、ああいう後方からの形になったのではないかと思うというふうに前走を振り返っていらっしゃいました。で前走の後は1週間ほど少し楽をさせて疲労もすぐ取れて、まあ、それから順調に強い調教も含めてこなしていて、一度レースを使った後の動きはかなり上昇しているように見ていますということですね。で最終追い切り、まあ、今週も合わせ馬で、で阪神への輸送がありますので、
はい、
まあ、その輸送に耐えうるぐらいの少し余裕がある程度にやりましたと。セントライト記念の前は少し動きに重苦しさもあったんですが、それも解消されて状態面はアップしているように思います。でやはり菊花賞ですから、どの馬も初めての距離 3000m、
はい、
これがね、一つどの馬も鍵になってくるとは思うんですが、その辺はですね、まあ、やってみないとわからないというところはありますと。本質的には中距離向きなのかなという気はしていますが、やってみないとわからないのは、まあ、他の陣営もみんな一緒でしょうから、期待を込めてというところですねと話してました。でいかに道中リラックスして余裕を持って追走できるかというところにかかっているのではないかと思っていますと話していました、
はい、
まあ、手塚厩舎も今勝ちまくってますからね。
そうですね、うん、勢いに乗ってますから ね
そのあたり聞きますと、まあ、重賞もたくさん勝たせてもらってますけども、これからは G1 になってそう甘くはないので、ここはチャレンジャーという気持ちでいい成績を収められればと思いますということでしたね。まあ、田辺騎手も 3000m は未知ですねと話してましたね。ただ前走は折り合いが良かったので、まあ、同じような感じでリラックスしてくれれば、直線伸びてくれると思っていますと、前走の差し切りが嘘じゃないとなるように、もう一つ大きいところを取れるように頑張りますと話していました。
はい、まずは浅間のいたずらのコメント紹介してもらいました、
はい、
さあ続いてはどの馬でしょうか。
続いてはそのセントライト記念で休み明け3着だった高速レースですね、はい、こちらは管理する久保田隆調教師です。前走長期の休み明けで、まあ、春ずっと休んでましたね。春に活躍してきた馬たちとどのくらいの力関係にあるのかなというところを見ていたそうなんですが、まあ、3着と改めて能力を感じさせてくれたレースだったと思います。まあ、2歳の頃はまだこう幼い体型をしていたんですが、まあ、少しシャープな体つき、まあ、大きな変動はないけれども体の線などは少し随分変わってきたなという印象があるそうですね。 で、最終追い切り、まあ、秋1回前走使っているのでそれほど強い調教はいらないと思って気持ちに前向きさが出るようなイメージを持って最終追い切りに臨んだと、まあ、先週も今週もルメール騎手が乗ったんですが、先週まではまだモサモサした動きでしたが今週はだいぶシャープに動けるようになってきたと。やはり1回レースを使ったことは大きくて、前走までは手探りのような調整だったんだけれども今回は菊花賞に向けてしっかりと馬を作ることができたと、そういった意味で前哨戦を叩いた意味は非常に大きかったと思いますと話していました。で、3000メートルの距離について聞きますと、お父さんエピファネイアも菊花賞を勝っている馬ですし、お母さんのマリアライトもスタミナが豊富で、まあ、その子供ということで血統的にもいい舞台なのではないかと思っていますと、はい、前向きでしたね。でこの馬自身も折り合いに苦労するタイプではないので上手に走ってくれると思いますと、まあ、そのお母さんマリアライトも同じ久保田厩舎でね G1 を2つ勝った馬で、そういった馬の子供でクラシックに臨むのはどんなお気持ちですかって聞いたんですが、 G1 をね勝たせてもらったマリアライトが最初からこれほどいい子を出してくれて、その子供で G1 に臨めるというのは調教師冥利につきますねと話せてましたね。
そうなんですね。
まあ、残念ながら故障で春の2冠は参加できませんでしたが、秋の一冠に向けて悔いのない仕上げで全力で臨みたいと思っていますというふうに話していました、
はい、お母さんマリアライトは今年を重ねてから G1 を勝っていたりと、
そうですね、
小馬になって良くなる血統ですからね、うん、その点も楽しみですね。
そうですね、まあ、ここもそうですしこの後もね高速レースは楽しみですね、うん、
はい、さあ続いては、
そのセントライト記念はねちょっと結果は出なかったんですが、皐月賞2着馬タイトルホルダー栗田徹調教師です。まあ、前走はね、調子も良くて期待していたそうなんですが結果を出すことができずに残念に思ってますと、ちょっと厳しい展開になってしまってね直線も行くところがなくて最後は流すような形だったと。ただジョッキーは次のレースに向けてということで折り合いに専念しようと考えてくれていたみたいで、まあ、折り合いに専念できたというところは前向きに捉えていると話してました。で、中間はそのレース中にぶつけられたところもあったそうなんでその辺はしっかり確認して、でもう翌週から軽く乗り出して、その次の週から時計を出してというところで調整をしてきているそうです。最終追い切り半路で、最後はやりすぎずにいい前の馬に合わせて抜かせないようにという指示で、まあ、折り合いもよく馬なりでしたが弾むようなフットワークでいい内容だったと思いますと話していました。で 3000m については、はい、まあ、条件はどの馬も一緒、折り合いに専念して 3000m をきっちり最後まで走り抜けられればいいなと、まあ、先行力もあるし舞台は合っていると思いますと。でこの馬心肺機能持久力が非常に高いということなんでね、はい、まあ、その辺がね馬体からは距離がどうかなというところもあったんですがレースを使うにつれてそのあたりの不安も解消されたと。前走もねクリアな競馬ならもっとやれていたということでね、まあ、今回は 3000m になりますが気象もいいのでそのあたりでカバーしてくれればと、今回は厩舎騎手ともどもリベンジするつもりでやってきたので応援お願いしますということでした。
リベンジの一戦ということですね、
はい、楽しみ。
はい、菊花賞に出走する朝間のいたずら王速レースタイトルホルダーのコメントを紹介してもらいました。
はい、
見事レッスン、担当は小塚歩アナウンサーでした。は
い、します。
今日の競馬が好きなお相手は藤原菜々香でした。それではまた明日。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りしたのね。